都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
今回も
はい、
都市ミナティやっていく、はい、ということでございます。
はい、頑張っていきましょう。ベカ太郎さん
頑張っていきましょうね、はい、今日も
ベカ太郎さん、うん、頑張っていきましょう。
さあ、じゃあ、ね、今日はね、何の都市伝説やるかってことなんですけども、
はい、何していきましょう。
ちょっと一点ですか、
うん、なんすか、
急に。なんて、もう一回やり直していいですか、途中。
どうも、都市ボーイズのベカ太郎です。よろしくお願いします。
違います、
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いします。さあ、今日もね、頑張っていきましょうって言ってましたね。
短期間で記憶改ざんされました。どっか宇宙とか行ってないですよね、短期間で。その数秒の間に。
普通に。録音してますけど、
完全なる、そうですよ、録音してますよね、はい、これ聞き直したら分かると思うんですけど、
はい、
僕、
うん、
ベカ太郎って一度も言ってないんですよ。
え、じゃあ なんと
都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
岸本ね
ですよ、いつも
すいません、
うん、
ちょっと間違えちゃいました。また
ベカ何々太郎って俺間違え多分一生しないから、自分の名前のことを、うん、
ベカ太郎と間違えちゃいました。すいません。
何すか、ベカ太郎は。
これ、ベカ太郎っていうのはね、百鬼夜行絵巻に収録されているベカ太郎という、まあ、妖怪の名前なんですけれども、見た目ね、両目を、なんか、べーってした感じ。両目を引っ張って、あっかんべーしてる妖怪なんです。腹が出てる。まあ、これですね。ベカ太郎っていう妖怪なんですけど。
うわ、超バカそう。
うん。これと間違えちゃいました。すいません。ちょっと面が似てるんでね。ベカ太郎と。
面も似てるし、腹も出てるし、ね。
ちょっと調べてみてくださいね。うん、あと腕も太いし。
腕も太いし。
腕も太いし。
これは間違えるな、
うん。これどういう妖怪かっていうと、口から舌を出すような仕草で、まあ、描かれているんですけれども、どんな妖怪なのかっていうのは詳細は不明なんですね。
あ、じゃあもういるだけ。
うん、そう。
こんなやついるよって。
そうなんですよ。
名前はついてんだ。
うん。で、別名、アカンベイとか、ペロリ太郎って言うんですけど、
うわ、
水木しげる先生の、
ね、うん、
著書の中にペロリ太郎という名前で載っているんですけど、うん、そこでは、とても大ぐらいで人間をも食べてしまう妖怪、ペロリ太郎っていう風に、まあ、紹介されていて、このペロリ太郎はあまりにも食いしん坊であるために両親に捨てられて空腹のあまり人間を食べるようになったという、男が妖怪化したものらしいです。
ほう、じゃあもともとは人間だったと。
そうそうそう、
食いしん坊の。
そう。でも現在ではそのペロリ太郎、多分水木先生があんまりそれ、名前好きじゃないんでしょうね。
ね、ピンと来ない感じがあるよね。
ペロリ太郎はもう今、
うん、
どこにも載ってなくて、
ない、
新しいものにはベカ太郎で載ってます。
あ、やめたんだ。
やめてます。ペロリ太郎は違うなって思ったんでしょうね。
ちょっと違う感あるもんね。
そうそうそう、そう、う
ん。俺でもわかるもん。違うなって。
すみません。間違えちゃいました。すみません。
私は、
はい、
岸本ですよね。
はい。
はい。
すみません。申し訳ないです。ちょっと間違えちゃ
いました。間違えないでください。
はい。はい、すみません。都市伝説いく？
うん、そうですね。何消化したみたいな顔してるのかわかんないけど。
一個ね、うん、ちょっと仕事終えたなって
感じが。一仕事終えた。
一仕事終えました。
もう一回風呂挟みたいでしょ。これ、
一回風呂入りたいし、うん、ちょっともう、風呂入った後のコーヒー牛乳飲みたい、今。
わかる。すごいわかる。うん。
まあまあまあまあ、ちょっと行きましょう。
はい、ね。
タイトル失
礼。こっからが
本編ですか。あ、そうそうそう、本編ですよ。
はい。
タイトル失礼します。OCT47。
はい。
はい。
この間やったばっかじゃない？
そうそうそうそう。
ね。どんな企画ですか、これ。
オカルトを取って OCT47。うん、まあ、47都道府県のオカルトを紹介します。というもので、はい、まあ、会いに行けるオカルトというコンセプトで、まあ、その土地に伝わるような都市伝説を紹介するという企画なんですけれども、うん、
はいはい。
今回、ちょっと47ではなく、
何？
ちょっと海外行こうかなと。
いや、もう、コンセプト、うん、いきなり変えてるし。
よくあるじゃないですか。AKB でも上海
だ
とか。
SNH みたいな。 そう。SHN。
まあそんなやつとか、あとどこでしたっけ？ガテマラでしたっけ？
ガテマラじゃないんじゃない？
どこでしたっけ？
コートジボワール
じゃん。なわけねえだろうが。
どこだっけ？あれだよ、ベトナムとかじゃん。
あ、そうだ、そうだ、違うだったっけ？そうそうそう。
なんかその辺じゃない？
うん、そこら辺。
ねえ。アジアだよね。うん、東南アジア
って。ベトナムっすよ、多分。
なんかその辺だった気が
する、うん。ベトナム48みたいな。違うか。
あれ全然自信ないだろ、
うん。なんかありましたよね。あ、そういうような。海外。まあ、海外にちょっと目を向けさせてもらいました。
まだ47やってないんですけどね。
やってないんですけどね。
まあまあ、うん、いいでしょう。
飽きたんですかね。
いやいや、早く消化してくれないから。
ああ、そうです。
1個。
すいません、すいません。うん、じゃあ、どこするかですよ。
もうね、だから、うん、日本出たら、
うん、
死ぬほどあるから。
そうですよね。
え、世界編もやっていくつもりこれ。
いや、そうですよ。やっていきます、やっていきます。
もう、
はい、
耐えらんないんだけど、俺。
やった場所は、やる場所は、
うん、
韓国です。
韓国。
韓国。
意外と近い。
近い。
まあまあ、隣ですわ。
上海攻めてますからね。あっちだって。本家だって。
え、なに、ライバル意識持ってんのあれ。
当たり前です、そんなもん。
あ、そうなんだ。うん、じゃあ、ちょっと似たようなとこを。
抜きたい。本当は。もう早く。
抜きたい。
48はね。
あっちも、だって、うん、増えてるからね。
増えてますね。そうそう。だから別にいいんですよ。韓国。
韓国。
韓国のコリア48をね。
KOR?
みたいなやつですよ。うん、KOR48 をちょっと、47か、こっちは。
うんうん、
をちょっとやらせていただきます。
はいはい。
はい。
なぜまた韓国？
行ったんですよ。そもそも。
なるほど。
韓国に、ね、
旅行で、ね。
そうそう。家族旅行で行ったんですよ。
最近。
うん。奥さんのお父さん、お母さんとおばさんと、
うん、
僕。
うん。
で、1、2、3、4、5人で、6人だ。おじさんも入れてね。
うん、
6人で、ちょっと韓国に旅行して、
うん、
ちょっと、オカルトスポットを、ちょっと回ったので。
なるほどね。どれくらい行ったんですか？
2 泊3日。
2泊。うん、まあまあ、じゃあそこそこ。
そう、したんですよ。だからちょっとそのね、出先でいろいろあったんで、
はいはい、
ちょっとご紹介させていただこうかなと思っております。
はい。
はい。でね、まあ、韓国行こうってなって、朝ね、結構早い時間に羽田に行ったんですよ。
うん。
うん。で、羽田から、じゃあ韓国行くか、つって、
そっから始まるの？
そうそうそう。そっから、始まるんかいって僕も思いましたよ。搭乗口向かってたんです。
うん。
そしたら、なんかね、女性がね、一人案内板があるんですけど、
うん、
案内板の前で立ってるんです。うん、そう、飛行機のというよりは空港の案内板ですね、
うんうん
うん。空港の案内板。だから、どこどこゲート、どこどこです、
はいはいはい、
どこどこゲート、どこどこです、みたいな、その案内板の前に立ってるんですね。
うん、
そういう女性がね、
うん。
何してんやろうと思って、その時は別に気に留めてなかったんですよ。
うん、
まあ、誰かと待ってんやろな、みたいな感じ。お茶してんやろな、と思ってて、そのままふーっと違うところ行って、したらそこにね、エマの販売機があったんですよ。
エマ？
エマの自動販売機。
ほーん。
びっくりするでしょ？
空港に？
そうそうそうそう。羽田に、
うん、
エマの自動販売機があって、で、それでそこでコイン入れたら出てくるんですけど、
うん、
買ったらそこで筆でふーっと書いてお願い事を、
うんうん、
それをそのまま、羽田空港に吊るせるんですよ。
うんうんうん、空港内に、
ね、
あるよね。
そうそう。
吊るす。
羽田日本橋っていうのがあるんですけど、羽田の中に日本橋が通ってて、
うん、
橋が通ってるんですけど、その、付近に、吊るすところがあって、
うん、
そこに吊るせるんですね。
おうおうおう。
で、吊るしてて、なんか見ててね、どんなん書いてんやろうみたいな。まあ結構まあ、簡単なもんですよ。だから、そこで願い叶えようなんて思ってないんで、多分エマ販売機見て面白そうだなと思ってやってるぐらいなんで。
まあ、ね、そんなにね、何にご利益あるのかよくわかんないもんね。
そうそうそう。なんかふーっとみんな書いててね。
うん、
ああ、こんなんあるんだと思って、まあ日本橋通って、なご飯食べようかってなってる時に、なんかね、あーって聞こえるんですよ。
うん、
って聞こえて。
エンジン音？
エンジン音かなと思って、
うん、
って聞こえて、なんだろうと思って、ふっと下降りて見てみたら、うん、なんかね、さっきの案内板の前にいたおばさんがね、
うん、
ケンジさーんって言ってんですよ。あれ？
ケンジさん。
あ、多分待ち合わせをしていて、ケンジさんと。
あーあーあー
先に行っちゃったのかなと思って。
あ、なんかね、
う
ん、先行かれると入れないところもあるもんね。
そうそうそう。要はパスポートを預けてて、そのまま行っちゃったのかな、なんてね。
はいはいはい。
ケンジさーんって結構大きい声で言うてて。
じゃあ、いくつぐらいの感じ
ですか？50オーバー、ね。
まあまあまあ。
ね、
うん。
うん。で、なんか、あ、はぐれたのかなと思ったら、全然違ったんですね。というのも、次の言葉が、
うん、
ずっとずっと愛してますからーって言うんですよ。
え？
え？何それ？ たいな。
なんかドラマみたいな。
そう。ケンジさん、ずっとずっと愛してますから。ね、
別れのシーンじゃん。
うん、私、ずっとずっと待ってますから、ケンジさーんって言ってて。うんさあ警備員の人がファーって来て、うん、ちょっとすいません静かにしてくださいみたいな。
まあまあね現実そんなもんだよね。ドラマじゃないから。
はい、でも検事さんらしい人朝早いからいないんですよ。ってか人あんまいないんですよ。
あガラガラなの。
うん、
人いないんで。よくさあるシーンで人だかりの中で見つけるみたいなのはない。
それは多分ピークの時だと思います。もう朝早かったんで誰もいないんですよ。
そうなんだ。
なのに、うん、誰もいない搭乗口の方をめがけて検事さん愛してます待ってますからってずっと結構もう喉張って言ってるんですよ。
まあね、その、上にいて、エンジン音と間違えるぐらいの、うん、
まあまあまあまあ、
音ですから。
バードストライクかなって思うぐらい、もう、ケンジさんって言ってるんですよ。
うん、
怖いなぁ、
うん。
これもしかして、韓国入る前からおかしな人と出会っちゃった、うん、みたいな感じのね、テンションでいてて。
それ、ケンジさんは、結果、見当たらずで終わりなの？
見当たらないんですね、僕らが見たところ。いなくて、うん、あら、どうしたんだろうなぁと思う、うん。で、奥さんとかは、あの、もしかしたら、なんかここで来るの待ってて何時とかで待ち合わせしててね。
うん、ああ。
うん。
だから、
感動してて、うん、奥さんはね、これから来るんだと。久しぶりに会うんだ、ケンジさんと、うん。みたいな。いい話だなって言って、
うん、
あ、ほんまやねって言って、あ、そういうことか、と僕も納得してね。うん、で、ご飯食べ行こうって言って、さっき探したんでご飯食べ行ったんですよ。
うん、
で、カツ食うたんかな、
うん、
朝早くから。
どうでもよ。
カツ食って、あの。あ
朝からカツ食う
の、うん出してもらってね、お金。
知らねえわ。どうでもいい情報が。
ほんで食べて、
うん。
で、結構ね、あそこ販売店が多いんですよ。革製品を置いたりとか、
ま
あ
ま
あ
ま
あね。あとそれこそその羽田でいろんなところの、民芸品とか、お菓子とか置いたりね、
ご当地
の。お土産物置いてて、
うん、
それ見て回ろうって回ってて、
うん。
で、何時何時までに、じゃあ見て回ってそこ集合ねって言ってて、俺ら奥さんと二人でね、うん、回ってたら、わあって聞こえるんですよ。
うん、
はぁと思って、
うん。
飯食うて、そこまでで1時間以上経ってんですよ。
うん、
まさか、俺らが店入ってる間も、ずっとケンジさんって言
う
てたんって思って。
うわ
あれこれ普通の待ち合わせじゃねえぞ。
そうだね。
って思って。
1時間出てこないケンジさんひどいね。
う
ん、
そう。で、見に行ったんですよ。また上からね、
うんうん。
見下ろしたら、もうさっきより警備というか、もうおまわりさんとかも来てて、
あ、もう止めが本格的になって
くる。止めに来てて。で、あの、口押さえられてるのか、
うん、
ケンジさんって言えないから、もう叫び声でもいいから、
うん、
うわーって言ってたん
ですよ。それ、もう、
そう。
ただ、やばい人だよ、ね。
ケンジさん、うん、待ってまーす愛してますからーってずっと言ってて。
怖
だからね、計3時間くらいずっと言ってたんですよ。
すごいね。
そうそう。で、外国人も、
うん、
わ、怖いみたいな。
うん
見たりとかしてて。
意味わかんなくて怖いし、わかっても怖いね、うん。
上から写真撮ったりとか。その、結構遠いんでね、上から見たら。
うん。
それを背中越しに写真撮ったりとか。外国人の人がね。
ね
あれもしかしたらご当地のなんかちょっと面白い人なのかなみたいな。
有名なね。
うん。
ご当地にね、そんなやつ。
羽田の人なのかなって思って。うん、羽田女とかっていう名前付けられたやつなのかなと思ったのか、写真撮ったりしてて。もう、入ってすぐから、そういう鬼人と、ちょっと会う。
うんうわ、いい、気になるわ、うん、その、ケンジさん。
そうそう。
なんだったのか。
で、僕らも登場しなきゃいけないんで。
まあね。
入らなきゃいけないんで、うん、ちょっと最後まで見られなかったんですけど、最後まで僕らが、動く歩道、乗って、ずーっとね、行くところもずっと、ケンジさん
聞こえてる感じだよ。
愛してまーすって言ってて、ずっと聞こえてたって。
その、向いてる方向には何があるの？
向いてる方向はゲートがあります。
ゲートしかないんだ。
ゲートしかない。
なんだろうね。だから、
海外へ。
異国に言ってんのかな？
出国するか、それか入国する人しか現れないです。朝早くに。で、見ても朝早すぎるんで誰もいないです、そこには。だから、結果、俺らが行き着いたのが、結婚詐欺じゃないかって。とか詐欺じゃないかって。ここで待ち合わせしようみたいな。
被害者ってことね。
そうそう、被害者がなんかじゃないかと。ただ、騙されてるって分からずにずっと愛し続けてて、ずっとそうやって言ってんじゃないかみたいなとこまで行って。
そうね。
うん。
いろいろ推理したくなるよね。
推理してる。
うん。
うん。っていうのがあったんです。入る前から。
よかったじゃん、行きの時、話題があって。
あ、まあね。そんなんか。
推理ゲームできるっていう。
それがちょっと一つ目なんです。
はいはいはい。
羽田ババア。
いやいや、お前が作った。 そう言われてねえ、別に。
羽田賢治呼びババアがい
た。賢治、賢治ババアだ
よ。そうそう。
怖いね。なんだろう。
いたんすよ。会えてないから、もしかしたら。
ね。今、まあ、なおやってるかもしれない、ね。
撮ってる、今もやってるかもしれない。
うんうん、怖
っ、うん。っていうのが、まあちょっといた。羽田にね。
うん。
いたっていう話がちょっと一つ目です。
韓国関係ね
え。まあまあそうですね。OCT からしたらちょっと関係ないですね。
ああまあでも、あれね、女装みたいなも
ん、
ね。
そうそう、女装みたいなもんですよ。
温めた感じ、ね。
落ちた人。
え、何どういうこと？
コリア47に落ちた人ですね。
アンダーなんとかみたいな。
そうそうそう、すいませんという人ですね、はいはい、じゃあこのおばさんはね。
もうちょい。もうちょいで
選抜入り、もうちょいで、コリア。
いや、それ違う。それは絶対に違う。
羽田なんでね。もうちょいでコリアっていうので、うん、まあまあ、ちょっと。
まあまあ、はい。
っていうのがいましたよ、という、
ちょ
っと
報告
だっけ。はい。で、まあ飛行機乗って入ったんですよ。
うん。
韓国にね。うん。そしたら、よく聞きません？韓国は整形大国だ、みたいな。
聞くというか、もう、うん、そうでしょう。うん。
ミスコリアなんてみんな顔一緒じゃないか。か
そうそう、
あとあっちのアイドルとか、うん、男性のユニットとか、うん、もう全部顔一緒にしか見えないよなんてよく言うじゃないですか。
まあまあ、まあ
うん、でもね、行ってみても結構整形してない、
うん、
なこの人っていう人が多いんですよ。
あ、それはどういうところで判断してるんですか？
整形
でしょうね。
ブスとか、
はいはい、
うん、整形してないなっていう感じ
純朴そうな感じってこと？
まと、うん、っているオーラ。
あー、
まあまあ、整形してないぞ私っていうようなオーラがね、はいはいはい、
うん、
あるんですよ、
うん、
なんだ整形大国って言うけれども整形なんてしてないじゃないかと思ってたんですよ、
うん、
ただソウルですよ、
うん、もう一番ね
大きい
栄えてる
ね。入ると全然違う。
あ、そう。
人がやっぱ変わるんで。
まあね、日本で東京みたいなもんなんじゃない、
う
ん、
そうそう、入ると、
うん、
もうね、行き交う人もう結構何割、もう2、3割、顔にガーゼ当ててるんですよ。
2、3割？
うん。
うん。
顔にガーゼしたりとか、
うん、
マスクしたりとか、
は
あと、プロテクターみたいなのしてるんですよ。鼻に。
うん。花粉対策かな。
いやいやいやいやいやいや。整形ですよ、これ。
そうか。
うん。
え？途中ってこと？途中とか治療っていうのかな？
そうそうそうそう。
整形して、
して
その後に、ちょっとそう、まだだよね。
都心に入ると整形大国出てくるんですよ。
へぇー。
顔を出してくるんですよ、整形大国。
まあやっぱりあれなんだ。うん、なんかうまいこと言ったらましたけど。あれでしょ、だから、顔がもうじゃあ、急に都会的というか、芸能人っぽくなるってこと？
あと、アフリカ TV って僕ら出させてもらったじゃないですか。
うん、
ね、ニコジョッキー、ね。
はいはい。ニコ生？
ニコジョッキー。ニコジョッキー。はい。あれ、アフリカ TV っていう企業を介して、放送してるんですけれども、それってもともと韓国でものすごく流行ってて日本に来てるんですって。
うん。
うん。そのアフリカ TV を配信してる人がいるんですけど、
うん、
男の人がなんか配信者でアフリカ TV っていう旗を持っていて、
うん、
で、また空いた方の手にカメラ持ってて綺麗な人を撮影してるんですけど、
うん、
もう完全にもう整形顔なんですよ、
うん、で持ってる人が
いや、撮られてる被写体の人が多分アイドルなんでしょうね、うん、で結構それがそこいらにいてアフリカ TV が流行ってて、うんうん、もう整形だらけでしたよ。
じゃあまあ、情報に偽りなし。
偽りなし。
うん、
もう、ほぼほぼ整形でした。
まあでも、ソウルだけってことかな、じゃあ。その。
かもしれない。すごい、お医者さんが多いのかもしれないですね。
ああ、そうかもね。
うん。うん、もう、すごかったです。
へ
え、うん。あ、本当なんだと思いましたね。整形大国って言われてるのって。
じゃあ、綺麗な姉ちゃんばっかりなんだ。
そうそう、綺麗な人ばっかりでした。でね、なんかあれなんですよ。カモなんですね、日本人って。
そう、ね、
お金をたくさん持っているから、
う
んうん、化粧品とか、買ってくれるんだなと思ってて。
結構ね、
うん、
爆買い中国人みたいなイメージになってるんじゃないの？
そうそう、日本人はね。で、今、うん、中国人っていないんですって、韓国に。
あ、そうなの？
いろいろ問題があるじゃないですか、
うんうん、
今ね。で、それで、韓国に中国人がいないんで、
うん、
日本人がやっぱ一番大きいカモになって
るんです。乗客
で聞くとね、
うんうん、
韓国人に聞くと、
そうでしょ、でも
教えてくれたんですよ。
うん、
まあ、中国人全然来ないから今日本人だよカモはってこと言ってて、
誰が
言うんかい
え、そこ現地の人が、
現地の人が言ってくれるんですよ、うん、教えてくれて、あ、そうなんですかって言って、ところで何か買いませんかって言われて、いや買うかいみたいな、うん、
ゴリゴリ来るよね、
ゴリゴリ来る、うん、で俺と奥さん歩いてたら、うん、腕掴んで店内に、
ね、そうそうそう、
引きずり込むんですよ。
ちょっとありえないレベルで来るよね、うん、
ありえない、ありえない、
日本の
もうあれ、裁判ですよ、日本だったら。
ね、
いや、もう普通ぐらい、ね、うん、もうほんまにもう腕掴んで引っ張り回すんですよ、中に入れて。で、あの、中に入ってくれたんで、これプレゼントって言って、
うん、
なんかあの、パック、試供品のね、パックをくれるんですけど、いやいや、入ったんでって言うけど、お前引きずり込んだんじゃねえか、みたいな。うん、で、そこで人が変わってね、引きずり込んだ人と変わって、綺麗めの女の人が
来て、
で、なんかそのいろいろやって、うちの奥さんもそれで、そこの店でも3万ぐらい使って。
乗客じゃん。
そう、うまいことやられて。
クソカモにされて
クソカモにされて。綺麗ねーみたいな。お化粧はすごいうまいね。あ、化粧してないんです。びっくりみたいな。
あれはね、日本語うまいんだよね。みんなうまいんだよね。
うまいですね。俺らより全然うまい。
それもまずいけど。うん、
すごいうまくて、びっくりみたいな。で、奥さんがふーっと奥でね、あの、化粧とか、これがいいかな、これがいいかなって合わせるときに、うん、男にも来るんですよ。要は女は買うのは分かってるから、うん、次は男にかも。
まあね、それは、ね。
かもですから。
売り上げは変わんないから、誰に売ろうか。
だから俺に来るんですよ。
うん、
お兄さん、ダメよって言われて。
うん、
何がやねん、ダメって。と思ったら、整形ダメって言われて。
うん、
言ってくるんですよ。
うん、
は？みたいな。
うん、
目。してるでしょ、わかるよって言うんですよ。
うん、
いや、してないし、と思って、うん。いや、してませんよ、僕、整形してないですよ。いや、して、うん、してるよ、何言ってんのみたいな。
ついにね、うん、バレちゃった。
バレちゃったからしてねえんですよ。してないですよって言ったら、うん、あ、してないの、うん、すごい目パッチリだから整形してんのかと思ったって言って。
う
ん、あっちの上トークなんですよ、これが。
だろうね。うん、今はそうかなって思った。
セールストークで、整形してるって。
ね、逆手にとって。
そう。
整形大国っての。
失礼を逆手にとってプラスに変えるっていう。うまいなーって思いながら見て、パック買いましたよね。
使わねえだろ、お前。
まあね、うん。っていうようなことがあって、整形っていうのはやっぱちょっと、うん、あるんだなっていうね。
噂通りだった。
そうそう、うん。日本と全然ちゃいますよ。
だからさ、恥ずかしくないんじゃない、うん、そんだけいればそのガーゼつけっぱだろうが、うん、マスクでね、うん、隠してるとか
も。目尻にものごつい、両目尻にガーゼしてて、怪我じゃない
それ以外ねえだろってね。
そうそう。なんだ。
新しい拷問かなっていう。
農家とかにある、でけえ、あの、草を丸める櫛みたいなんで目疲れたんかいっていうような。
まあでも、どんなシチュエーションだよっていうね。
両目の端を同時に怪我するみたいな。うん、そんなのがたくさん歩いてて、やっぱ目が多いですね。目と鼻多いです。
う
ん、
まあでもそこをやれば大体変わるもんね。
まあね。
人は、
うんうん。っていうのはまあまあ整形あるんだなというような話です
ね。体もやるじゃん。
体もやる。でも体は分かんなかった。それは服に隠れてるから分かんないけど、ちょっと分かんなかったですね。でもおっぱいでっかい人多かった。
そうだよね。
うん、
まあ足切りはもともとが多いらしいんだけど。足はも
うすごい綺麗。本当に綺麗。うん。うん、
そうなんだね。へ、う、
ぇ、ん。整形ってあるんだなと思いましたね。
いいですね。
もう普通なんだなと思いました。じゃ
あもうね、あんまりそこではもういちいち咎められるようなものじゃないというか、うん、
あとね、日本人がやりに来てますよ。
あ、それはね、うん、安いでしょ、多分。
わかりやすいです。マスクしてて日本人がね、
うん、
あ、風邪ひいてんのかなと思って、でパスポートを見せなきゃいけない時って顔出さなきゃいけないじゃないですか、
うん、
で顔ペロンってめくったらもう顔ガーゼまみれ。
へー、
うん、あ、整形しに来てんだと思って、ちょっと恥ずかしそうにしてました。
やっぱり日本人にはバレたくねえとかあるのかな。
バレたくないんじゃないですか、やっぱり。
不思議だね。
うん。とかっていうのがあったりして、だから整形しに来る日本人もいるし、各国からね、まあ整形しに来る人もいるんだな、というような話です。
うん、整形大国。
整形大国だなと思いました、本当に。
韓国ね。
まあしてない人もたくさんいます。
うん、
でもソウルとか、都心に入っちゃってもちょっと多くな
りますね。してるかしてないかは、どうやって見分けるんだっけ、
う
ん、
全然違う。だって、整形してない人ブスだもん。
怖
っ。一人もいねえ。整形しなくて美人になって。
いない、
うん、いや、わかりやすいんですよ。
ほんとか
よ。
ほんまに。ほら、
マグロ
かなと思って。
マグロぐらい目でかいですよ。本マグロぐらい。
失敗してないと。
本マグロぐらい目でかいですよ。
本マグロぐらい。でかければ。
うん、僕もね、整形じゃねえや。パックしたんですよ。
うん。
うん。
どう
でした？パックしてもらったんですよ。
うん、
もう全然、すごいですね、パックってね。
韓国のパックは、
アンパンマン、新しい顔よーつって放り投げられて、ぷるくるくるくるって回って、あの、元気100倍アンパンマンって言うじゃないですか。
うん、
その気持ちすごいわかる。顔ごと変わったっていう感じ。
生まれ変わった。
生まれ変わったっていう感じ。そうそう。新しい顔よって言われた感じ。
なるほどね。
って言えばわかりやすいですか。
わかりやすかったから。
でしょ、
うん、じゃあ次行こうか。
はい、次行きます。 次行きます。600年の歴史、キョンボックン。
はい。
はい。このキョンボックンという場所に僕行きたくて、
うん、
ちょっと韓国行ったっていうのもあるんですよ。
いや、そう。連れられたようなもんだろう。
いやいや、キョンボックンに行かせてくれるんだったら僕もついていきますと。そう、
条件として出すぐらいの、うん、いや、とこだと。
ずっと行きたかったんです、キョンボックンという
のも、ね。いや、今回の目的は、
うん。
早瀬のみ、ここだっていう感じ。
そうそう、キョンボックンだったんですよ。うん、このキョンボックンっていうのはなんだっていうと、これ王宮なんですね。古い王様がそこに住んでいたっていう、
うん、
うん、キョンボックンっていうんですけれども、ここね、あの、1395年に作られたっていう、だから結構もう600年ぐらい歴史があるんですけれども、うん、そこにね、ちょっとね、オカルトスポットがあって、
そう。
うん、ちょっとそこに行きたかったんですよ。
うん。
うん、で、キョンボックンっていうものがあって、結構でっかいね、ほんま王宮なんですけど、うん、その前にでっかいね、道があるんですよ、
うん、
そこっていうのはその王様と会いに来る商人がいたりとか兵隊さんがそこを歩いてて、一番大きいずっと昔からある道だったんですって、
うん、
そこを今道として使っているっていう歴史もあって、ちょっと面白い場所 で、
うん、
でその道沿いにですね、まあ、一直線なんですけど、将軍と王様の銅像があるんですよ、
うん
うん、それがむちゃくちゃでかいね銅像で、それが、カンファムンっていう、カンファムン広場っていうんですけど、そこがね、
うん。
うん。カンファムン広場っていうところにあるんですけど、そこの銅像の、将軍が、うん、イ・スンシンっていう将軍がいるんですけど、
うん、
豊臣秀吉が朝鮮に出兵したでしょ。
うん。うん。
うん、その時に、豊臣秀吉を日本に追い返したのがこのイ・スンシンなんですよ、うん。この将軍がいたから豊臣秀吉は攻められなかったっていう、その名将軍なんですね、うんうんうん。その銅像がむちゃくちゃでかくてね、こういうふうに。
まあまあ、ヒーロー的扱いなんじゃない
ですか。うん、そうなんですよ、うん。っていうのもあって、あと、ハングルってあるじゃないですか。
ハングル文字の。
文字の方、うんうん。韓国語は喋る方。で、ハングルというのは文字のことを言うんですけど、うん、そのハングルを作った王様。
うん。
うんの、銅像があったりするんですけど、その王様が、セジョンっていう、
うん、
セジョン王って言うんですけど、
うん、
セジョン大王かっていう銅像があったりとかして、めちゃめちゃでかい
ん
ですよ。
うんうん、
で、それの、それ奥に行くと、そのキョンボックンっていうのがあるんですよ。
うん。
うん、で、むちゃむちゃでかいもんでね、キョンボックンっていうのが。
はいはいはい。
そうそう。で、キョンボックンをずっと進んでいくとですね、国立民族博物館っていうのがあるんですよ。そのキョンボックン内に。
うん。
うん、で、そこに、十二支のね、石像があるんですよ。
うん。
ちょっと写真撮ってね、もうツイッターに投げたんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん。その、十二支の、
うん、
要は自分の、俺らが辰年。
十二支ってそうだよね。それだよね。
うん、そうそう。
ねえ、牛、虎。
そしたら、ネズミ、
うん、
年の前で写真を撮ると、すごい運気が上がる。
うん、
ものがあって、僕、それをちょっと見たくて行ったんですよ。そもそも。うん、
じゃあ、パワースポットなわけだ。
うん、そうなんですよ。
そこ自体が。
ただもう、場所全然わかんなくて、
うん、
むちゃくちゃ歩き回って、なんか普通、そこって、90分コースなんですって。
あ、観光で行くと。
うん。うん、もう3時間ぐらい回って。
うん、あ、まあまあ、好きでね、うん、使えばいいけど。
で、これ、聞いていくのって、聞いたら簡単ですよ、行くのなんて。
うん。
それじゃつまんないから、自分らで探そうぜと言って、う
ん、
3時間回って、
しんどいな。
で、これも探すの無理だ、自力でってなって、うん、で、奥さん聞いてもらったら、僕ちょっと喋れない、単位とね。そしたら、そこまっすぐ行ったらすぐだよって言って、
うん、
5分で着きました。
3時間はかかったら、はい、よく3時間かけて見つけなかったね、それ。
そこ以外をぐるぐる回ってたん
です。すごいよね、逆に。
そこ以外は網羅しました。
そうだよね、うん。3時間あれむしろ回りきるよね。
もう紹介できるぐらい、人に、
うんうんう
ん。そんぐらい網羅して、そこ以外回ってたんですよ。
1個だけ資格があったんだ。
う
ん、
そうそう。したらすごいですよ、その十二支、
うん。
もうね、みんな、なんていうんですか、あれは、鎧着てて、
うん、
石像がね、
うん。
鎧着てて、もう物々しい感じで、十二支で、
うん。
もうちょっとね、だから、僕、ツイッターにね、上げているんですよ。調べてもらって、遡っていただければ、十二支あるんで、ちょっとそれで、自分の十二支の、まあ、干支のところで、撮って、それを、まあ、携帯電話入れるなり、
ね、
そうそうそう、保存したりとかしていただければ、うん、ものすごい運上がるんですって。
へぇー、
うん。ちょっとそれしていただきたいっていう。
全然してなかったな。
運お裾分け。
うん。するする。
してください。これ、むちゃくちゃ運上がるんで、本当に。
まあね、なんかやっぱ、そういうパワースポットっぽいのは、いいじゃないですか、うんうん、海外の。
人がすごいたかってましたよ。たかるって言い方あれだけど、たかってましたよ。うん、その十二支に。
自分の十二支。
自分の十二支写真撮ってました。
ひしこいて。
そうそう、ひしこいて。こんだけも欲しいんだよって。まあ、俺も含めね。
まあまあね、うんうん。
みたいなところがあったりして、面白かったですよ。で道中、あの、早瀬を探せってもやりましたし。
何それ。え
セジョン大、セジョン大王銅像の前で、
謎の
海外の方がツアーで来られてたんですよ。うんうん、でその方らも、あの、十二支に行きたいっていうことで十二支行ってたんですけど、うんうん、セジョン大王っていうでっかい銅像の前で、あの、写真撮ったんですよ、みんな
で、ね。まあ、メインのね、場所でしょ。
で、僕も、あ、これ混ざろうと思って、うん、奥さんに撮らして、ね。
ツアーの客に混ざる
みたいな。そうそう、混ざって、はい、早瀬を探せやろうと思ってしたんですけど、うんあの、おかしなアジア人がいるからもう一回写真撮ろうっつって、俺が外れてから写真撮り直してました。
日本と変わんねえじゃないか、お前。
なぜか混ざってると、おかしなアジア人が。
すぐ弾かれるよね、集合体から。
あの、ゲットアウェイって言うんですか、なんて言うんですか、あれ、どっか
行
って。
ゲラウェイ。
ゲラウェイって言うの、うん、初めて言われました。
へぇ
ー。ゲラウェイ。はい。つ
って、yes、生でゲラウェイされた。
ゲラウェイされた。5、6人の外国人に、ゲラウェイって言われて。
まあそうだろうね。
で、あ、はい。つって、
邪魔だもん。
溶けて写真撮ってました。
うんそんなもんやって。やってましたね。
うん、やってました。
僕すぐ見つけましたけど、
ね。楽しかったですよ、結構。うん、見つけました。難しいと思ったんですけど、あれ。
いやいや、大体、うん、ここにいるだろうなっていうのが、なんとなくわかるんですよ、もう。
はいはい。
中央に絶対に来ないから。
中央は無理でしょ、確実に、
うん。で、まあ、おそらくこの辺りいるだろうなっていう1個目にいたから、
はいはい、
あもう、あ、これだっていうね。
そうそうそう。うん、まあ、そんなもちょっとまあ、写真あげるんで、
はいはい。
よければちょっとね、見てください。はい。というような話があって、まあ、韓国の話って、まあ、こんぐらいになるんですけど、最後に、ちょっと時間も時間なんで、
うん、
実弾をね、撃ってきたんですよ。
銃ね。
うん。
うん、
銃撃ってきて、たまたま家族で、ふーっと歩いてたら、うん、実弾撃てるじゃねえか、つって、
うん、
お父さんが見つけて、
うん、
あ、じゃあ行きますか、ってなって。うん、でも、わかりづらい場所なんですよ。
うん、
普通のね、マンションの2階か3階ぐらいかな、もうちょっと上かな、うんうん、どこにあって、すっごい分かりづらいんですよ。だからお客さんも一人もいなくて、
うん、
俺らしかいないフロアになっちゃってて、うんうん、でそこに入ると、ちょっと物々しい感じで、その、要は、なんですか、あれ、チョッキ？
防弾チョッキ、うん。
防弾チョッキを着てる韓国人の体でっかいと、もともと軍にいたのかなみたいな感じの人らがいて、で、壁一面に銃がずらーっと並んでて、
うん
うん、で、そこで、こっちも、なんかね、あれなんですよ。銃を選べるんですね。
まあ、それそうでしょう。
銃をなんか選べるんですけど、藤子ちゃんセット。
え？
ルパン三世セットとか、要は劇中でルパンとか藤子ちゃんが使った銃を。
ワルサーとか。
そう、ワルサー。
うん。
クロさんはワルサーでしたよ。ワルサー P さんが、俺ルパン好きだっつって言ってて。で、次元とかね、
うんうん、
そうそう次元なんてリボルバーとかですよ、
うんうんうん、じゃあ暫定助も
そうそうそう暫定助ねえわ
暫定助
もうない銃とどっちが強いってやってましたけどね片手で
たまにどっちが強い日本
どっちが強いみたいなやってましたけど、うん、で僕はスミさんのウエストン
へえ、
うん、サイバリオが好きなんで
それはあれなの何でもあるの
結構ありますよ
そんなに種類あるの
デザートイーグルとか
へえ
でも値段は変わります大きい順になるにつれて高くなります
ちょっとレンタル量が違うんだ、うん
日本円でね、5000円ぐらい。
結構すんな。
うん。でも10発撃てるんですよ。
うん。
うん、コルトパイソン、
まあね、射撃とは違う
からな。いろいろあって、うん、そうそう。で、まあ選んで。
うん。
で、もう奥行くと、なんかよく、おまわりさんとかのドラマとかで見る。
うん、ね、なんか地下でこう、
うん、
ゴーグルみたいなしてこう、
そうそうそうそう。
撃つとこでしょ。射撃訓練場みたいな。
的をセットして、スイッチ押すと的がふーっと遠くに行って、はいはい、で、それに、防弾チョッキつけて、なんつか、
ヘッドホン。
ヘッドホンつけて、うん、撃つみたいな、
うんうん
で。それで僕らもヘッドホンつけて、
うん、
防弾チョッキつけて、うんうん、で、銃。
防音のやつね。
銃なんか選んだ、うんうん。そうそう、銃選んで、それで、撃つみたいなことやって、
うん、でもまさにドラマのあの
シーン再現そう
なんです
よちょっとか違ってたのは銃を持ち逃げされないとか暴発しないようにチェーンがあってチェーンとかでそうそうチェーンで銃の引き金のところ穴あるじゃないですか、
うん、
あそこ通して
なるほど、ね、
持ち逃げされないように、
はいはいはいうん、あそれは当然のあれだけど、うん、
やって握って撃つみたいな10発やって、
うん、打ち方もねレクチャーしてくれるんでしょ最初
してくんない
してくんない
してくんない掴む撃つ
OK?
どうぞ。
へぇ、雑。
雑でしたよ。そんな全然ない。
危なそうだけどね。
掴む。引く。OK。
いや、そんな大体わかるわ。
感じだったんですよ。で、まあまあ、俺も、エアガン握ったことあるし、ぐらいの感じで、うんうん、ちょっとやりますわってやったら、100点中95点で、
すごいね。
うん。
え、あの、的なの、あの、人間型のさ、頭。
いやいや、違います。普通の的です。あの、20丸、30丸、40丸、50丸みたいな。
あの、なんていうの、弓矢で
撃ち抜くやつ。うん、そう。弓道とかであるような、あれです、
うんうん。
で、あの、一緒に出たおじさんが一人だけ、あの、人型のやつにしてて、
うん、
サイコパスだな、この人って。
あるんだ、やっぱ人型。
あります。おうおう。で、なぜか、右腕ばっか狙ってましたね。
リアル。
怖っ、この人、みたいな。
仕留めないじゃん。
右腕をうまーく狙ってんすよ。ポイントは低いっすよ。
うん、うん。
逆に銃の腕あんじゃねえか、みたいな。
で右腕で相手の持ってる銃を。
う
ん、
そうそう、
うん。
そっからはえぐいぐらい敬語になりましたね、その人に。点は低いけれども怖いから。
怖いよね。
ちょっと怖いな、この人。人型選んで、うん。なんで人型選んだんですかって言ったら、人型がいいでしょ、そりゃ、って言ってました。
うん。
やべえ。
いや、俺も同意だけどな。
やべえ、と思って。で、岸本さんすげえ顔見てんすよ。
そうなんだ。
そう。
知らねえわ。
そうなんですよ。
へぇ、
みたいなのがあって、95点で、でそれで持っていくんですね。
うん。
うん。したら、受付で、あの、合格か不合格かみたいなのがあって、まあ、95点なんで合格
って言われ
て、初めてって言われて、初めてですって言ったら、従軍しろって言われて、
うん。
ギャグみたいな、言われて、
うんうん、まあ、で持ちギャグだろうね。
終わったんですけど、むちゃくちゃ耳もね、痛いっすよ。つけてても。
それさ、やっぱあれ、両手で持って打つの、うん、
両手で持って打つ。
反動すごかった。
すごい。
ああ、やっぱそうなんだ。
すごいっすね。ズンときますね、体に。
へ、片手でよく打つじゃん、ほら。
うん、打つ。
ドラマだと。
いや、あれはもうだいぶ鍛えてないと。
ああ、できないか。
反動がもうズンときますよ。うんうんうん、まあ、ちっちゃいね、銃だったらいけるかもしれないけど。うん。
へ、
う、
ぇ、
ん、すごかった。
いいじゃん。いい経験したね。
いい経験しましたね。
じゃあ、いざっていう時、
うん、
あったら、
うん、
打てる。
打てるって、打ち殺せる。
うん、
あと俺95点
だよ。
95点です
もん。すごいよね。
そう。
真ん中の方に当たったってこと
でしょ。真ん中ばっかりでしたよ。
へ
ぇ、うん、
すごい。
なかなかね、楽しかったですよ。だからぜひちょっと行く人がいれば、実弾撃ってみて、
うん、撃ってみた。
そうなんですよ、うん。面白かったですよ。
ね。
うん、
生肉とか撃ちた
よ。いや、怖いわ。ドスンっていう。
そうそう、リアルな方が。紙じゃなくてね、やっぱね、
うん。ブラックレインみたいな。
そう。なんか、ちょうどいい肉がなんかあれば。うん、
牛のね、吊るしてるやつとか、うん。さっきのサイコパスだって言ったおじさんいるじゃないですか。
うんうん、
帰り、この人やっぱサイコパスだなって思ったのがあって、
うん、
あの、帰りのね、飛行機の中でスーパーボール見てたんですよ、一、うん、人でね。
スーパーボールってあの、アメフトの。
そうそう、アメフトのスーパーボール見てて、あの、ずっとスーパーボール見てたんですよ。
うん、
で、終わりで、まあ、羽田帰ってきて、
うん、
そっから、あの、飛行機降りて帰ろうって言ってる時に、スーパーボール見てましたね、おじさんって言ったんですよ、俺が、
うん。
見てたよ。好きなんですかって聞いたら、あ、好きなんだよな。何が好きなんですかって。ヘルメットが当たる音あれが好きって言ってて。うわ、やべえ、この人
ゴリゴリやるやつ。
はっみたいな。ダッとか、あと、あの、あれだよね。大きい体でパンって当たるだろ。骨が削れる音とかね。いいよね。肉がね。ダッダッと。あれがいいね。玉とか見てないんですよ、あの人。
うん、
音で楽しむタイプ。
ゲームとかじゃないんだ。
音が楽しむタイプです。音で楽しむタイプです。
あ、やばいね、それ、ね、うん。なかなか、
そうそうそう。
見どころがあるね。
やばいっす。あと、うん、あの、追加情報で言うと、
うん、
うちに、その人のおじさんの家に、象牙が山ほどあるって言ってました。
撮ってるでしょ、もう。本人が。加工
してないんですよ。
生というか、あの、
そう。加工してない象牙がたくさんあるって言ってました。
それって手に入んのかな、まあ、時代によるのか。
ハンコやってたらしくて、
うん、
山ほど家に象牙があるから、
ああ、そっか、ハンコ。
そうそう。ハンコ作るんだったら作ってやるよって言ってて。
怖い、なんかいろいろ怖いわ。
っていうおじさんの話でした。
なんだ、
OCT47 だったらおじさん真ん中ですよね。あの、
センター。
韓国、うん、コリア47だとしたらね、うんうん。
で、今日本にいるわけ？
日本いますよ。
ああ。
うん。
怖い。
怖いです、うん。ちょっと身内になっちゃった、
ね。とてもじゃないけど会いたくねえよ。
僕も身内なんで。
うん、
もう毎年会わなきゃいけ
ない
。
怖え。
ちょっとね、ちょっと
変わった。安いの、ヘルメットかぶれよとか急に言われたらもう怖いね。うん、
あの、俺はヘルメット手で持つからさ、頭ぶん殴っていいっつって。
ダコーン！コリコリコリ。
この音って言う。
ね、うん、超怖い。
そう。
まあね、そういう。うん、
そういう。
どんな OCT だ、これ。過去ないぞ、こんなの。 初めてやった OCT。
それでもオカルトもありましたからね、あの十二支。
ああ十二支、
ね、まあ、パワースポットですかね。
まあまあそうね、うんうん、
これで12人集められるし、
これ聞いてさ、うん、会いに行こうって思う、この OCT。
おじさん日本行くし。
そうそう、めちゃくちゃじゃないもん。
12支はでもいます
ね。あ、12支ね。
12
支。12支ぐらいは、まあまあいけるか。
うん、そうそう、12人いっぱい。
あと、まあ10打つ、
ね。だからそう、10打つところと、あると。そうそう。あと、まあ
整形行けばいい
と。行けばいいっていう。まあお話でした。ね、はい、はい。はい、以上です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。あ、韓国語でありがとうございました。言えばな。なんて言うんだっけ。
何をはせよ。
カムサムニダ。
カムサムニダ。
カムサムニダ。